てあります。
ありがとうございます。
今までに私の救いのお話とか仕事の通じてのお話とかを何とかもさせていただいたので、今日はちょっと違うことをと思いまして、私の、救われてから結婚するまでのこととか、両親や兄弟のこととかをちょっとお話ししたいと思います。今回水害があった岡山県の中で総社市っていうところがあるんですけど、そこで生まれたんですが、もともと父はその総社市の中でも、昭和町っていうところで生まれ育っていまして、今回そこがちょっと水害で小学校とか中学校が使ってしまったっていう地域なんですけど、父も子供の時に竹内川が決壊して2階まで水が来て2階から外に逃げたんだっていうようなことを子供の時に話してくれたことがありまして、その後の祖父が戦死をして、祖母はその家を持って今住んでる両親が住んでるところに家ごと引っ越しをしたっていうような経緯が、水害があるところでずっと子供を育てていくのが怖いっていうようなことでそこに引っ越してっていうのを聞いたことがあったので、やっぱり水害が多い地域だったんだなっていうような実感をしました。そんな総社市に生まれまして、私は両親と3歳上の兄と2歳下の弟の5人家族でした。私は高校1年生の時に受験をしましたが、その頃に妹が今生まれまして4人兄弟になりました。皆さんも私の結婚式に出てくださった方は覚えていると思いますが、その当時11歳だった妹を連れてきたことがあったと思うんですけれども、随分年が離れた妹がいます。兄は高校卒業とともに家を出ましたので、6人家族で暮らしたってことは一度もなかったです。母は熱心なクリスチャンでした。ただ父は母や子供たちが教会に行くことを反対することはなかったんですけれども、自分は絶対クリスチャンにはならないと固くなり教会に行くことは拒否するようなもので、母はずっとその父が信仰を持つことができるようにと祈り続けていました。で、私は受験した後はその頃、青年会の仲間がたくさんいた教会だったので、熱心に高校大学時代はバイブルキャンプで知り合った友達とか、青年会の友人とかとすごく楽しく熱心に教会生活を送っていたんです。で、私は大学の看護科に進んだので、そこは私立の大学でしたから、両親にはとても経済面では負担をかけてしまったんですけれども、その犠牲になったのが弟でして、弟は結構真面目で勉強を頑張る、ちっちゃい頃はすごい明るい子だったんですけど、ちょっとめぐらな勉強だけしてるみたいな弟だったんですけれども、ただ大学受験がうまくいかず、自分が希望する大学ではないけれども、姉が私立の大学に行ってる以上、自分は国立の大学じゃないとダメっていうようなことで、茨城県の、水戸にあるんですけど、茨城大学に入学しました。で、ただそこが運命だなと思うんですけど、ちょうどその水戸には私の母を信仰に導いた兄弟団の水戸教会の牧師である大畑先生って方がちょうどいらっしゃったんですね。で、これはすごいということで、母は早速その恩師である牧師に連絡を取って、なんとかその弟を信仰に導いてほしいというふうに頼みました。で、何度か熱心に訪問してくださって、弟も貧乏学生でしたので晩ご飯を食べにおいでという言葉にフラフラと襲われて晩ご飯を食べに行くという目的で教会に行くようになったようですけれども、本当にすごくお世話をしてくださったっていうのと、遠く離れた地域でいましたので、奨学金をもらいながら本当にちっちゃいアパートで暮らしていた弟にとっては、その教会での4年間っていうのは本当にすごく いい時間だったようで、自然に導かれて信仰を持つことができたっていうのは本当に恵みだなというふうに思います。で、私も、まあ、母もすごく喜んで、やっぱり神様がなされることはすごいなっていうふうに思ってたんですけれども、ただその後弟は4年間大学生活を送った後、名古屋の方の大学に大学院に進んだので、またそれから教会に行かなくなってちょっとすっかり信仰から離れてしまうようなことになりました。その頃私は大学卒業した後、看護師として大学病院で働いていまして、参考体勤務っていうこともあって、なかなか仕事の都合で誠実を守ることが難しくなっていましたし、純粋培養で育てたんですけれども、結構周りからの誘惑もあってですね、ちょっと日曜日は遊びに行ったりとかっていうことで、礼拝を休むようなことが結構増えていて、私を信仰に導いてくださった牧師から次の牧師に変わっていて、結構厳しい牧師だったんですけれども、仕事でどうしても礼拝を休むというようなことの連絡をすると、大体お説教が始まりまして、私にとっては仕事なんだからと思うんですけど、あなたは大事な教会なんだから遅れてもいいから、礼拝日勤なんで無理ですとか、夜勤明けでも必ず来なさいとか、その当時は実家を離れて大学病院の近くに住んでいたので、教会までは少し距離があってなかなかスッと行けるところじゃなかったんですけど、祈りが足らない、努力が足らないと日々なんか連絡するたびにお説教されるので、もう連絡するのも嫌になって無断で休んだりとかっていうような日々を送っていました。で、そのような時に何かの正解の時、ちょっと覚えてないんですけど、水戸から大畑牧師が岡山に正解の講師として来られたんですけど、母がまた熱心にですね、うちに泊まってくださいっていうようなことで、その正解の教会じゃない、多分岡山だったので、江南教会か、神の国教会か、その辺だったのかなと思うんですけど、時間に泊まっていただくようにっていうことで泊まってもらって、ちょうど私もその時にその牧師とお会いして、いろんな悩みを聞いてくださって、本当にこう、なんて大きな先生というか、懐の深い素晴らしい先生なんですけれども、いろんなことを悩みを聞いてくださったり、弟のことに関しては、ですね、次のヨハネ15章6節、あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだのであるという御言葉で、神様は一度作った人間を絶対見捨てるようなことはなさらないということを確信を持って、何も心配することはないよということと、あと伝道者の書の3章11節の神様なさることは全て時にかなって美しいということで、神様には人には分からないご計画があるんだから、その回り道をしているということは神様の計画なんだから信じて従っていればいい、何も心配することはないというふうに話をしてくださいました。また私に対しても牧師に対して申し訳ないとかいう気持ちを持つ必要はないんだ、牧師から何か言われた時には私のために祈ってくださいというふうに言えばいいんだということを言ってくださって、ものすごく気が楽になったというか、全部神様のせいにしたら神様の計画なんだからっていうふうに言ってくださって、随分罪悪感がなくなったなっていうのを記憶しています。で、その後弟が就職した後また教会生活を再開しまして、いろんなことがあったんですけれども、今はクリスチャンの奥さん と、今広島県の方に、国家公務員で転勤族なんですけれども、今は広島に住んでいます。で、それから私の生活は大し、そう言っても大して変わることはなく、休みや出勤前とかだったら礼拝に出席して、時には誘惑に負けてみたいな生活を送っていました。その頃当時お付き合いをしていた方が急に福岡に転勤になったっていうことを機に、ね、 年は24歳になる直前ぐらいの時やったと思うんですけど、まあ寂しかったのか、結婚してこっちに来てほしいっていうようなことがあって、すごくまあまた悩むことになりました。まあ私の理想はその当時っていうか、私の子供の時から見てた NHK ドラマの大草原の小さな家なんですけど知ってる人は知ってると思うんですが、まあまあ大好きですね。もう何回も再放送でも見て、こんな風になりたい、家族でみんな揃って礼拝に行くっていう、まあみんなおしゃれをして一丁羅を着て、みんな揃って並んでですね、礼拝守るっていうのが理想だったと、まあ、あんな風になりたいというふうに思っていました。でそのまあ彼はクリスチャンではなかったんで、まあ、私が教会に行くことは納得してってくれたんですけど、そういうまあみんなで揃って教会に行きたいっていうようなことに対しては、まあ自分はちょっとみたいな感じがあって。どうしたらいいかなっていうようなことを思っていたんですけれども、まあ、ちょうど仕事にも慣れてすごく仕事が楽しくて、やっと慣れてこう頑張ってるのにこれをやめていくんだっていうのはちょっとこう考えられないということで、まあ、今すぐはちょっと無理だから、まあ、待ってほしいっていうようなことを言ったんですけど、まあ若かったっていうのもあってお互い譲らず、好きなら今すぐでも結婚できるはずとか、好きなら待てるはずとか、まあいろんなことがあって結局まあ結婚しないなら別れようということで別れすることになったんですけど、まあ、あの時結婚していたら今のように家族で教会に行く礼拝に行くのが当たり前みたいな生活にはなれなかったと思うので、まあ、それも神様が示してくださった道だったのかなと思います。まあ、その後、まあ1年後ぐらいですかね、かかと正解っていうところに母が毎年出席してたんですけど、そこにたまたま千恵子先生が出席しておられて、たまたま同じ宿ということが縁で、まあ、今の夫と結婚することになったのも、まあ、娘の不思議な縁が計画だったのかなというふうに思います。まあ、それから私の人生は皆さんご存知父の話に戻るんですが、父は自分の親友が定年仕事、まあ、公務員だったんですけど定年前に自殺してしまうというようなことがありまして、随分まあショックを受けて人生についていろいろ考えるようになったようで、まあ、母の勧めで伝道集会とかクリスマスとかそういう時だけ少しずつ教会に行くようになっていました。でもまあ信仰に対しては否定的なままのような状況でした。ただ70歳代になってちょっといくつだったか覚えてないんですけど、もう一人の親友が亡くなるっていうことがありまして、またすごくショックだったようで、まあ、死んだらどうなるのかっていうようなことを真剣に考えるようになったということで、まあ、その頃母が、まあ、死んだら私は天国に行く一緒に行きたいと思わないかみたいなことを言ったみたいで、まあ、自分も天国に行きたいということで、それから毎週教会に行くようになり、信仰についてかれていくようになって、今も、まあ、それほど熱心というわけではないです。礼拝だけは必ず行くっていうような生活をしています。で母はまあいろんな苦労をしながらも信仰に関しては絶対揺るがないっていう人で、まあ、私にとっても何かあっても母が祈ってくれているというような大きな安心感を与えてくれる、まあ、花月とかひろきに言わせたらちょっと変わったおばあちゃんなんですけど信仰に関しては揺るがない人です。で、まあ、で、まあ、他の兄弟兄、まあ、ちょうど実家のすぐ前に家を建てて住んでいまして、教会の隣なんですけどに住んでるんですが、まあ、信仰は持っていませんし、妹は、大学卒業して早くに結婚をして、まあ、京都に住んでるんですけども、まあ、妹もまだ信仰を持っていません。でも、まあ、私も母も、使徒行伝の16章3節、主イエスを信じなさい、そうしたらあなたもあなたの家族も救われますという言葉を信じて、まあ、持っていきたいなというふうに思っています。伝道者の章の 3章の11節の後半で、しかし人は神の行われる御業を始めから終わりまで見極めることはできないとあるように、 私の人生において、まあ、前半というかもう後半に差し迫ってますけれども、本当にいろんなあの計画をあのしてくださって導いてくださったかなと思うんですけれども、まあ、これから先、まあ、いろんなことがあるのかなというふうに思うんですけれども、あの私を選んでくださった神様はあの私を見捨てることはないというあの信仰だけは持っていきたいなと思っています。以上です。
ありがとうございました。